60袖ヶ浦市社協だより、ボリューム255、2026年令和8年2月1日編集発行、社会福祉法人袖ヶ浦市社会福祉協議会、郵便番号299-0256、千葉県袖ヶ浦市飯富1604、袖ヶ浦市社会福祉センター内、袖ヶ浦公園前。電話0438-63-3888、ファックス0438-63-0825。社協だよりは偶数月1日発行、新聞折り込みされます。QR コード2つあります。公式 X、旧 Twitter、ID、@SODE_社協、SHAKYO、ホームページ、袖ヶ浦社協、sodegaura-shakyo.jp 目次61災害ボランティアセンターサイボラ、ご存知ですか？62災害ボランティアセンター活動の流れ、63袖ヶ浦市災害ボランティア協力者登録制度、64地域ぐるみ福祉推進標語、65第17回袖ヶ浦市地域福祉フェスタを開催しました、66青年貢献制度の個別無料法律相談会、67袖ヶ浦市青年貢献制度研修会を開講しました、68令和7年度法人会員様、69地域の居場所づくり活動を支援します、70袖ヶ浦市生活支援体制整備事業、令和7年12月15日心あったかあなたが地域の宝物助け合い交流会が開催されました、71福祉を学ぼう、72心配事相談所、73フードバンク食品寄付にご協力をお願いします、目次終わり。61災害ボランティアセンターサイボラ、ご存知ですか？近年全国各地で地震や台風、大雨などの自然災害が相次いでいます。テレビやニュースで災害ボランティアセンターという言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。被災地では多くのボランティアが復旧に向け活動しています。ボランティア活動を円滑に進めるための拠点として災害ボランティアセンターがあり、災害ボランティアセンターでは主に関係機関との連絡調整、被災者からのニーズの把握、ボランティアとのマッチングや派遣などを行っています。本市でも平時から災害に備えるために毎年災害ボランティアセンター運営訓練を実施しています。62災害ボランティアセンター活動の流れ、便宜上番号をつけます。1ボランティア受付、ボランティア受付を行います。受付用紙に氏名、住所、年齢、緊急連絡先など記入し登録をします。ボランティア活動保険未加入の方はここで加入手続きを行います。2オリエンテーション、ボランティア活動を始めるにあたり注意事項などの説明を行います。3マッチング活動前ミーティング、依頼のあった活動ニーズの中から活動したいニーズを選び活動グループを組みます。活動内容の確認やグループリーダーを決めるなど 活動前のミーティングを行います。4. 資機材。活動に必要な資機材を受け取り、活動に出発します。活動場所までの移動手段は、災害規模などにより、バスや徒歩など。5. 活動。現地で活動を行います。こまめな休憩や水分補給をとり、無理のない活動を心がけましょう。6. 帰所。使用した資機材を返却し、活動内容の報告などを行い、活動終了。
63. 袖ヶ浦市災害ボランティア協力者登録制度。袖ヶ浦市社会福祉協議会では、災害時に災害ボランティア活動を行う意欲のある個人または団体に、袖ヶ浦市災害ボランティア協力者登録制度へ登録してもらい、いざという時に備えています。登録できる方、個人登録、満15歳以上、中学生以下は不可。団体登録、代表者が満15歳以上、中学生以下は不可。登録方法、登録用紙に必要事項をご記入の上、袖ヶ浦市ボランティアセンターに提出してください。登録用紙入手方法、当会ホームページ、https://www.sodegaura-shakyo.jp から登録用紙をダウンロードすることができます。袖ヶ浦市ボランティアセンターにご連絡いただければお渡しすることもできます。活動内容、平時、ボランティアセンターより災害時におけるボランティア活動に関する研修会のお知らせや各種情報を提供します。活動内容、災害時、袖ヶ浦市社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの発信する情報等を確認し、災害ボランティア活動にご協力をいただきます。活動を行う場合、災害ボランティアセンターで受付をするとともに、その指示に従って活動してください。QR コード、詳細は社協ホームページからご確認ください。64地域ぐるみ福祉推進兵庫。入選賞、思いやり、みんなで支えるまちづくり。奈良場小学校4年生、栗原彩奈。優秀賞、優しさで育てる未来この町で。根形小学校6年生、鈴木杏奈。
65第17回袖ヶ浦市地域福祉フェスタを開催しました。11月30日日曜日、根形交流センターにて第17回袖ヶ浦市地域福祉フェスタが開催されました。表彰式典では、袖ヶ浦市の地域福祉推進のために貢献された方々への表彰や、地域ぐるみ福祉推進兵庫で入賞された方々への表彰が行われました。フェスタの部では、根形中学校吹奏楽部による演奏や、袖ヶ浦高校演劇部による人権啓発劇、その他にもシニアクラブやボランティア連絡協議会による踊りやミニハープ、和太鼓、忍笛演奏を披露していただきました。各ブースでは、市内福祉施設による活動紹介や福祉クイズ、スナッグゴルフや石膏手形体験なども行いました。来場された皆さんに、福祉を身近に感じ、実際に見て触れて理解を深めていただける機会となりました。袖ヶ浦市社会福祉協議会会長表彰、準不動 継承略。多年にわたり地域福祉の向上にご尽力されました。25名、正木重俊、飯浜子、篠宮勝彦、大畑久子、山田美希夫、島田和美、鶴岡和夫、鈴木健二、高橋勲、若林勲、斉藤秀三郎、菊池文子、石井勲、斉藤秀三郎、菊池文子、本田豊子、片山秀明、菊池博史、大島茅野、千葉美雪、泉高明、鈴木秀幸、大熊博子、斉藤智恵、海野松美、増田恵里子、渡辺光明、大岩美佐子。袖ヶ浦市社会福祉協議会会長感謝状、純不動継承略。多額のご寄付を賜りました。星野雅子、保育ボランティアグループ、ガウラッコ、出光千葉陸上輸送協力会、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地安全形成協力会、新昭和グループ年末ゴルフコンペ2024、袖ヶ浦ワークスリサイクル会、袖ヶ浦市ボランティア連絡協議会、地域ぐるみ福祉推進標語入賞者、純不動継承略、優秀賞、吉田歌の昭和小学校4年生、島村まどか昭和小学校5年生、鈴木杏奈根形小学校6年生、入選賞、栗原綾菜奈良和小学校4年生、秋葉奈穂根形小学校4年生、須川春樹中川小学校4年生、鈴木かなと倉波小学校5年生、瀬下月の倉波小学校5年生、牧野ここみ中川小学校5年生、坂下遥か奈良和小学校6年生、大木朱里長浦小学校6年生、石川絵馬倉波小学校6年生。他大会での表彰、純不動継承略。全国民生委員児童委員連合会会長表彰、民生委員児童委員功労者表彰、竹本悦子。永年勤続民生委員児童委員表彰、松岡幸子。千葉県知事表彰、社会福祉事業功労、過去民生委員児童委員とじ、竹本悦子。千葉県社会福祉協議会会長表彰、民生委員児童委員功労、友田和美。社会福祉施設団体関係役職員功労、金村英哲、池澤清、金村花香、高根正人、寺田茂雄、片山直。千葉県共同募金会会長表彰、共同募金有料地区団体、大鳥居区。千葉県民生委員児童委員協議会会長表彰、永年勤続表彰、13名、関茂、市原義雄、長野博、服部俊郎、松岡幸子、花田勝、後村俊夫、友田和美、小林義明、三好久子、観能寺俊子、多田恵三、斉藤真理子。
66、青年貢献制度の個別無料法律相談会。専門職による無料の個別相談会を実施します。対象、袖ヶ浦市にお住まいの方、ご家族や後見人の方、 福祉従事者などの関係機関の方からの相談もお受けします。日時、令和7年度第6回2月4日水曜日、14時から14時50分50分、15時から15時50分50分、令和8年度第1回4月1日水曜日、14時から14時50分50分、15時から15時50分50分。申し込み方法、事前予約制、前日15時締め切り。開催日1ヶ月前の初日から受付開始します。ただし土曜日日曜日祝日の場合は翌日平日から受付となります。定員になり次第締め切らせていただきます。電話またはファックスで申し込みください。住所、氏名、電話番号等を明記。相談料無料。申し込み、問い合わせ、権利擁護係、電話 0438-63-3891、ファックス 0438-63-8777。 67、袖ケ浦市青年貢献制度研修会を開催しました。第2回市民貢献人養成講座。袖ケ浦市社会福祉協議会では、市民が青年貢献制度の貢献事業業務に必要な知識を習得し、地域で活動することを目的に、令和7年9月に袖ケ浦市青年貢献制度研修会、第2回市民貢献人養成講座を開催しました。現在、9名の受講生が、令和8年6月まで、青年貢献制度に関する様々な知識をはじめ、対人援助技術を学んでいます。今後、研修会を修了した方々は、フォローアップ研修会や市民貢献人の勉強会などに参加します。合わせて、青年貢献制度の広報活動や日常生活自立支援事業、スマイル、生活支援員の活動などを行います。本会とともに、地域での支え合いの観点から、権利擁護の支援の輪を地域に広げる活動を推進します。問い合わせ、権利擁護係、電話 0438-63-3891。68、令和7年度法人会員様。11月2日から1月15日現在で協力いただいた企業、継承略、企業名、社会福祉法人日だまり、綿帽子。
69、地域の居場所づくり活動を支援します。住み慣れた地域で自分らしく生き生きと暮らし続けるためには、身近な地域で人と人とのつながりを深めることが大事です。地域の誰もが気軽に立ち寄って交流できる居場所づくりが地域とのつながりづくりのきっかけになります。高齢者、障害者、子育て中の親子等が地域社会において生き生きと住み続けられるよう、本会ではサロン活動、子ども食堂等の世代間交流、地域交流の拠点となる居場所づくり活動を支援します。対象団体、運営協力者が5名以上いること、運営代表者が袖ケ浦市内在住であること、継続的な活動を行える活動拠点があること。有料会員制ではなく、広く一般市民が参加できること。地域を限定した活動でないこと。原則、月1回以上、年12回以上、開催していること。政治、宗教、および営利活動、 もしくはこれに類似される行為を行わないこと。公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと。以上の内容をすべてに該当していれば、この事業の対象となります。助成金額、立ち上げ時準備費、3万円以内、立ち上げ時のみ、年間活動運営費、年6万円以内。金額は1会場の活動に要する経費です。複数会場で運営している場合は、その会場数分になります。他の団体、企業などから補助、助成を受けている場合は、その額を控除した範囲内とします。社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会補助金交付規則に基づき、補助を受けている団体は対象外となります。問い合わせ、庶務係。70、袖ヶ浦市生活支援体制整備事業、令和7年12月15日、心あったか、あなたが地域の宝物、助け合い交流会が開催されました。当日は生活支援コーディネーターが進行を務め、45名の参加者と助け合い体験ゲームを実施しました。その後、各テーブルを移動するワールドカフェで飲み物片手に実際の活動者と参加者が交流を深めました。問い合わせ、地域福祉係。71、福祉を学ぼう。袖ヶ浦市社会福祉協議会では、小中学校や自治会等の方を対象に福祉体験講座を実施しています。皆さんが過ごしている日常生活の中で、福祉、普段の、暮らしの、幸せ、を意識し、考え、行動していく大切さを学んでいただくことを目的としています。福祉教育の内容及び申し込み先。内容、車椅子体験、アイマスク体験、視覚障害者疑似体験、高齢者疑似体験セットを活用した福祉教育。受講料、無料。対象者、10名程度以上のグループ、団体、学校、企業、自治会等、その他、日時や場所はご相談ください。写真、12月2日、平岡小学校での福祉体験講座の様子。2枚あります。1枚目、車椅子体験。2枚目、アイマスク体験。視覚障害者疑似体験。写真、終わり。申し込み、地域福祉係。
72、心配事相談所。一人で悩んでいませんか？どこに相談に行けばよいかわからない。専門的な相談とまではいかないが、ちょっと話を聞いてほしい。知り合いには相談しにくい、親族、ご近所での悩み事等、何でもご相談ください。相談は予約不要で無料です。相談内容等については秘密を厳守いたしますので、心配事、悩み事がありましたらご相談ください。2月から3月の心配事相談日。日程、2月5日、会場、長浦交流センター。12日、市役所。19日、平川交流センター。26日、市役所。3月5日、長浦交流センター。12日、市役所。 19日、平川交流センター。26日、市役所。いずれも木曜日。受付時間、13時から15時30分。受付は15時30分、相談は16時までとなります。状況によっては中止となる場合があります。最新情報はお問い合わせ、または社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。問い合わせ、地域福祉係。73、フードバンク、食品寄付にご協力お願いします。フードバンクは、食べ物の銀行という意味で、まだ食べることができるのに、様々な理由で余ってしまった食品を、企業や家庭などから無償でご提供いただき、袖ヶ浦市自立相談支援室袖サポと連携して、支援を必要とする人たちや団体などへ、無償でお届けする活動です。期間、月曜日から金曜日、9時から17時まで、祝日、年末年始休業を除く分。窓口、袖ヶ浦市社会福祉協議会。寄付いただきたいもの、例、1、お米、麺類等。2、缶詰、瓶詰等。3、インスタント、レトルト食品。4、乾物、海苔、豆など。5、菓子類。6、飲料、ジュース、コーヒー、お茶等。7、調味料各種、食用油など。確認してほしいこと。賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上あるもの。常温で保存ができるもの。未開封のもの。破損で中身が出ていないもの。お米は前年度産まで。アルコール類は受付できません。問い合わせ、地域福祉係。
74、集まれボランティア。袖ヶ浦市ボランティアセンター。社会福祉協議会内。電話。0438-63-3988 直通ファックス 0438-63-0825 目次75ホットテレホンサービス利用者募集76第27回ボランティアチャリティーショー77災害ボランティア講座を開催します。参加者募集。78。動かなくなったり、壊れておもちゃ箱で眠っているおもちゃを蘇らせましょう。79。その他。目次終わり。75。ホットテレホンサービス利用者募集。ホットテレホンサービスとは、利用者、65歳以上の一人暮らし高齢者とボランティアが日常の様々な会話を電話を通してすることで、利用者の孤独感を和らげることを目的に実施している事業です。相談事をお受けすることはできませんが、日常会話を通じて、楽しいひとときを過ごしませんか。ご利用を希望される方は、事前に登録が必要になりますので、お気軽にボランティアセンターまでお問い合わせください。利用対象者、袖ヶ浦市内に居住する65歳以上の一人暮らし高齢者。登録するためには、緊急連絡先が必要になります。実施日時、毎週水曜日、 10時から12時。上記の時間内で、1回あたり15分から20分程度、登録している方に、ボランティアからご自宅に電話をおかけします。利用料無料。申し込み問い合わせ、ボランティアセンター。
76、第27回、ボランティアチャリティー賞。開催日時、3月1日日曜日、9時30分開場、10時開演。場所、袖ヶ浦市民会館、昭和交流センター、大ホール。内容、袖ヶ浦市ボランティア連絡協議会会員による踊り等の演芸披露。参加費、1枚500円。イベント収益の一部は、袖ヶ浦市のボランティア活動推進のため、袖ヶ浦市社会福祉協議会に寄付いたします。チケット販売、販売場所、ボランティアセンター、販売時間、土曜日、日曜日、祝祭日を除く、午前9時から午後4時。販売価格、1枚500円。開催会場にて当日券の販売も行います。主催、袖ヶ浦市ボランティア連絡協議会。講演、社会福祉法人、袖ヶ浦市社会福祉協議会。問い合わせ、ボランティアセンター。77、災害ボランティア講座を開催します。参加者募集。この講座では、災害ボランティア活動を行う上で、必要な心構えを理解し、活動中に安全で被災者に寄り添った活動を行うためのポイントを学ぶことで、災害ボランティアとして活動することができるものを養成することを目的としています。この機会に、災害ボランティアについて学んでみませんか？皆様のご参加をお待ちしております。日時、3月6日金曜日、14時から15時30分。受付、13時30分から。場所、袖ヶ浦市社会福祉センター大会議室。講師、日本防災士会副理事長、高木和彦氏。対象者、災害ボランティアに関心のある方、袖ヶ浦市災害ボランティア協力者登録制度における登録者、定員15名先着順、受講料無料、締め切り2月20日金曜日、申し込み、電話で申し込みください。問い合わせ、地域福祉係、電話 0438-63-3888。
78、動かなくなったり壊れておもちゃ箱で眠っているおもちゃを蘇らせましょう。おもちゃドクターが無料、部品交換が必要な場合は実費負担で修理します。日時、毎月第2木曜日、9時から12時。場所、袖ヶ浦市平岡交流センター、袖ヶ浦市野里 1563-1。壊れたおもちゃの受付返納は、開院時のみです。また、おもちゃ病院の先生も募集中です。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。問い合わせ、おもちゃ病院袖ヶ浦、代表、佐藤、090-4370-3796。79、その他、収集ボランティア、ご協力ありがとうございました。 住友化学労働組合千葉支部、ペットボトルキャップ 191.1kg、 フルキッテ 500g、 東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地、ペットボトルキャップ 83kg、 フルキッテ 384g、 袖ヶ浦市社会福祉協議会へのご寄付ご協力ありがとうございます。期間、令和7年11月16日から令和8年1月15日。寄付金、寄付物品、ペットボトルキャップ、フル切手。現在、プルタブの回収は行っておりません。皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。ペットボトルキャップ、フル切手等。純不動継承略。田中幸雄、高橋光政、河原崎宗介、上島奈々、光太俊太、鈴木和幸、土屋真嗣、石渡美希子、中村雅子、金内妙子、高吉正和、菅智代、小倉信幸、小野寺幸子、松永圭一、高橋恵子、土屋典子、大野直弘、尾形松江、近藤紀美子、中山照子、吉崎和也、船津、袖ヶ浦市役所、倉波中学校広報委員会、デイサービス音の里、日本ソーラトン株式会社、サンスマイルプロジェクト、袖ヶ浦みずほ特別養護老人ホーム、平川交流センター、臨海スポーツセンター、袖ヶ浦菜の花園、八つ出グループ、東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社、キッズラボ袖ヶ浦、弥生流手技療法、のぞみの歯科医院、健康麻雀アジサイ、シーノキグループ、いでみつバルクターミナル株式会社、道めき公園管理組合、有限会社渡辺産業、アサヒナマコン有限会社、さつき台訪問看護ステーション、有限会社津田公務所、手話サークル、メダカの会、シルバー寄り合い所、気楽、長浦 GG さつき会、高須区、株式会社メディア斉藤、住友化学労働組合千葉支部、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地、ウカルート、日産化学株式会社袖ヶ浦工場、長浦マンドリンアンサンブル、マルエー産業株式会社、東京湾カントリークラブコース管理一同、ファーム原、厚生保護助成会、小料理菜の花、平川中学校生徒会本部、池田農園、匿名31名、寄付金、純不動継承略、寄付者氏名、日常生活支援袖触れ、金額4016円、リメイク工房6000円、福王台福寿会15635円、花田勝10000円、袖ヶ浦市立中央図書館22300円、住友化学労働組合千葉支部40000円、井出光興産障害者就労推進グループ夢農園50000円、東京ガス株式会社袖ヶ浦 LNG 基地100000円、官能一区シニアクラブ26,039円。長浦さつき会、 11,194円、倉波台つくも会18,304円、坂戸神社34,750円、匿名4件68,062円、合計39,900円。声の広報、社協ではボランティア音訳グループやまゆりの協力を得て声の広報を作成し、無料で貸し出しています。また社協ホームページでも音声データを公開しています。 QR コード、ホームページ声の広報、問い合わせボランティアセンター、集まれボランティア終わり。これで広報袖ヶ浦第1070号、2026年令和8年2月1日他を終わります。音声訳は音訳グループ山百合、実り川幸子、藤崎美智、安藤恵美子、吉村美智子、武藤和恵、藤田昭恵、鈴木恵美子、美園京子、松本真知子、中島かな子でした。